建築系ラジオです。ここはですね、工事屋箱木工さん、というまあ、レンタルルームをやっているところ、なんですけども、そこでですね、貸している、まあ、新鮮駅の近くのナチュラルエリプス、という建築の現代建築の中に来てます。で、ここでですね、今ちょうど建築系ラジオのカードコンペというのを、やって、まあ、その結果が出て終わったところですね。まあ、トーナメント方式で結構盛り上がって、まあ、ようやく一等が決まったんですけども、まあ、多分こういうちっちゃいコンペなんですけども、それぞれパワーポイントでプレゼンテーションしていろいろと、まあ、思ったこともあったと思うんですね。今コアメンバーの方からは総評と各所が、ちょうど出たところなので、まあ、今結構人数いるんですけども、全員にそれぞれまあ、どういうふうに感じたのか、そういうことを言ってもらいたいと思います。じゃあ
僕も喋ったから喋ってない。
そうですよね。
いや、はい、参加した学生が、
じゃあ学生から順番にということで、じゃあこっちからいきますか。
はい、はい、多摩美術大学の4年生尾崎隆一です。僕もそのカードコンペの方に参加させていただいて、でプレゼンも2、3回ほどさせていただいたんですけど、最初はまあコンペ自体が盛り上がればいいなと思って、2個ほどちょっとクオリティは落ちるんですけど、まあ2つ出して、そのちょっとでも盛り上がればいいなと思って出したんですけど、プレゼンをなんか数を重ねていくうちに思ったのはなんかもうちょっと見てもらってるんだから、その勝つっていうことを意識してプレゼンしてもよかったのかなっていうのは思っています。がカードコンペプレゼン終わっての感想です。はい、
国士舘大学、修士2年の佐藤です。僕は、今回コンペに出していなくて、まあ、完全にその、客観的な、審査というかに加わってやったんですけど、まあ、全体的に見てみて、まあ、様々なそのバリエーションのある、提案があって、とても面白いなと思って、まあ、純粋に、コンペのそのコンセプトみたいなものを、解いた案もあったし、まあ、コンペ名刺自体 の、その概念を覆すような形を変えてしまうような案だったり、まあ、視覚的効果を狙った案だったりとかいろいろあって、とても見てる側としてはとても面白くて、でプレゼンも結構人によって様々で、まあ、いろいろ会場の空気を見ながらやっていて、とても、まあ、参考になったし、とても面白いコンペだと思いました。
今回のコンペの特徴は、まあ、普通はなんとなくね、カプターちゃんから出た初期案もそうですけど、まあ、先生方が審査をするというのを、なるべくだからその全員参加のコンペをしようと思ったんです。つまり案を出している人と出してない人でとりあえず分けると。そうするとあなた案を出してない学生側で、普通にやったら単なる傍観者になっちゃうじゃないですか。でそれをそうさせないっていうのが一応ポイントで、つまりぼーっと見ていてはいけないと、あなたもその貴重な一票を投じなければいけないってのはあんまりないよね、今まで。そんなそういうこう、まあ、別にこれはオフィシャルなコンペでも何でもないですけど、でも一応一等には2万円相当ぐらいの賞が当たるやつの10分の1票ぐらいは入れてるわけで、でどうでしたかってみたいな。
確かにそういう見識というか、そういうことに関わったことはなかったと思いますね。そういう意味で新しい、
はい、教育的効果があって、僕にずっと前々から思ってるんだけど、先生に判断してもらうんじゃなくて、お互いがお互いに判断するっていうのは結構大事なことなので、自分でこう何がいいか悪いかっていうことをいやおうなく考えなきゃいけないという場を晒すというのが結構重要かと思ってやっていたので、
その井上さんに質問していいですか。これはじゃあ一体どれぐらいの規模のコンペまでこういう形式が成立する
のか分かんない。だから僕は経験的にはゼミ合宿ぐらいだったら、まあ、あとね半分エンターテイメントなんです。あんまりガチで やらない、つまりね、なんかガチでやるにはちょっとあんまりに身内じゃないですか。 だから僕はこれ半分エンターメント、ただエンターテインメントでありながらある種の教育的な効果というかっていうのがあればいいって思ってるんで、100はもう多分不可能で、まあ30が限界ぐらいですかなと思いますけど、ね、よくわかんないですけど、
いわゆるこう民主主義的にコンペの審査をするってことはどこまで、うん、まあ、できるかっていうその限界の問題なので結構僕は興味深いな、
うん、だからまあなんとなくもう直感で言ってるんですけど、30ぐらいが多分この形式の限界、100超えると多分、だからさっきねユーストリームで地方入れるかって言った時にやっぱ直感的にまあユーストリーム入れるってのはもちろん試みとしては新しいけど、なんかちょっとコンセプトとしては違う、つまり同じ場を共有してる人はあえてね、あえて友達だけど票入れないっていう場が僕はやってほしいんですよ、こういう時にね、友達だけど票入れないとかっていうのも含めてシビアにお互いがお互いを判断するっていうのはこういう時にやってもらったらいいかなと思ったので、うん、まあ、だからユーストリームだとちょっとある種、まあ、よくも悪くも無責任な票入れると思うんだけど、あ、僕は誰が誰がってほとんど記憶ないんですけど、でもまあなんか知ってる中で、でもそれはいい悪いっていうのはなんかこう無理やり二項対立をトーナメントで作ることによって生じさせるというような話なんですね。
僕はね、稲井さんを知ったのっていうのはそのリノベーションスタディーズで、この時もシンポジウムっていうのはその今誰か喋る人がいるとずっと一方的に喋って、で聴衆は聞いてて、で議論っていうのはほとんどされないで一方通行だけで終わってしまうと、それに対して稲垣さんが、まあ日本のそういうシンポジウムの形式はおかしいって言って、シンポジウムでこう聞いて意見を、言う人っていうかパネリストと言って、一人のゲストがいて喋ると6人ぐらいのパネリストがいて、その人たちが反応して、でそれを聞いてまた観客が反応していくっていう、そのコミュニケーションのシステムを考えるわけですよね。で、稲井さんはいつもそうやってこう日本の、なんていうかな、非常に固定化した当たり前になっているシステムを活性化するためにもう一回そのシステムをこう反省して作り直そうとするわけで、だから今回で言えば高橋入れたその、カードの、コンペに過ぎないんだけど、しかしそのコンペをするっていう構造そのものを、だから学生自体は自分がどうやって出すっていうんじゃなくて、自分が審査員の側に回り込んだ時に見えてくるものありますよね。でその見えてくるものが実はコンペに勝つためのさ、審査員に対する対策になっていくわけだよね。自分が他者に見られるっていうことはさ、自分が他者になって人のものを見なければさダメなわけで、一方的に受動的であってはさ、実はその、他人の欲望っていうものはよくわからないってことだからね。やっぱり観客の立場に立つ、コレクター、例えば僕で言えばコレクターの立場に立って、何を生じてくるのかってことを考えなければいけないわけで、だからそういう意味でこう常にこう制度の反省性を持ってらっしゃるわけね。だからあの10プラス1でも写真の、あれは 写真のなんかあれですよね、建築の写真のアーカイブのシステムを作ってらっしゃるとか、岩井さんそういう活動をなさってて、でそういうことを考えるのっていうのは実は建築 そのアーキテクチャとしてのこう基本構造に設計に関わる思想ですよね。だから建築ってやっぱり基本的には普通の人の生活の枠組み、外側の枠組みを作っていく部分だから、こういうこの建築もそうだけどもね。だからまあやっぱりある意味でこう建築をなさってるんだなっていうふうに僕なんかは思いますけどね。まあ、美術の方ではあんまりそういうのないんですよね。
だからまあ、ちょっと最初に片添さんに原案出た時ちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、あえてなんとなくこう、ね、一方でコンテナのデザインやりたいからいろいろこうやってみたいのは分かるんだけど、その、まあ、社会でやっているお偉い先生がいて応募する人がいるっていう、それをなんとなくただここで縮小やするよりは、まあ、せっかくこの規模だから、さっき言った30人以下の規模だからこそ可能なスタイルをあえてやった方がまあ面白いんじゃないかっていうか、盛り上がるんじゃないかっていうのをちょっと相当メールで2日ぐらいなんか散々すごいやり取りをして、でなかなかやっぱりイメージが湧かないと思うんで伝えにくかったと思うけど、まあ一生懸命こういうことをやりたかったっていうことをやったんですね。
もうちょっと実はほら誰か僕一回途中で小さな村に入ってこう変革するときに村の人たち全員の会議開いちゃダメだって言って、6、7人ずつに小グループ、親しい人同士でこうグループ、小さいグループに割って、でその一つずつで話し合いをこう、働きかけていってっていうような提案をしてて、でそういうふうにこう今の まあ、日本の社会の硬直化っていうか、その疲弊してきてる部分をこう動かすためには制度的組み替えをしなきゃいけないわけよね。ちょっと僕見損なったんだけど、井上さんご覧になったんですか、あのアムステルダムのなんか美術館の。
ああ、僕も見ました。
ちょっとその話もあれもあれでしょ、そういう組み替えをしていく時の、まあ、ある種 その住民参加の難しさみたいなものを乗り越えていく映画なわけでしょ。
それは何ですか。
アムステルダムの国立博物館の改修計画っていうのがあって、結局それはうまくいってないんです。うまくいってないところで終わるんですけど、要するに国家的なその博物館をその大々的に改修するっていうのでコンペで、そのスペインだかどっかの建築家の案が選ばれたんですよね、一等 で選ばれたんだけど、それがこう一般市民のいろんなその市民団体とかその利用者とかいろんな人たちの力学でどんどん案が潰されて全然前に進まないと。だからまあ今 その彦坂さんが言ったその民主主義の問題とか、その物事の決定権とか、そのあの権力 その行使の問題みたいなものが結構いろいろとこう象徴的に出てるその映画なんですよね。
ちょっと苦渋の悪かったでしたありそうだったね、3回目
は。いや、なんか立派な話だったのに、ちょっと自分の話なのですごい申し訳ないんですけど、あと東京工業大学の、吉田ミントです。今回実は、まあ、コンペっていうものに参加すること自体が初めてだったので、そうなんですよね、今まで機会がなかったので、まあ、参加してみたいなっていう、まあ、ある意味軽い気持ちでやったんですけども、やってるうちにすごい自分の中で楽しくて、でプレゼンテーションをすること自体は結構機会があったので、プレゼンには自信がある方だったので、そうですね、高校時代に結構機会があった。まあ、いわゆる総合的な感じのそういう、
そういう学習の中で、
そうですね、でそういうとこで、まあ、コンペじゃないですけど、まあ、そのプレゼンで結構なんていうか上位に行ったことが結構あって、優勝とかもしてたので結構自信があったので、まあ今回こういうコンペに参加させてもらって、その作品そのものとかプレゼンテーションだけじゃなくて、そこに関わる戦略とかそういうものも重要なんだなっていうことを学べたっていうのはすごい大きいなと思いました。っていう感じですかね、まあ、学ぶことが多かったので良かったと思いました。ありがとうございました。はい。
国士舘大学の南研究室の4年長藤です。僕もコンペには参加しなかったので、初めて、まあ、票を入れるっていう立場になったんですけど、まあ、票を入れていく中で自分の中で1時2時3時っていう中で、まあ、1時はなんか自分の好みで選んでたんですけど、で2時ではなんかもう、名刺の使い方をなんか使う案を見てそれに票を入れていったんですけど、で最終的に決勝戦では、まあ、コンセプトというか建築系ラジオらしさっていうものに対して票を入れたっていう形になったんですけど、まあ、なんか見ていく側でもいろんな見方があるんだなっていうことがなんか初めて今回やってみて分かったので、まあ、これを逆に勉強した上で自分のプレゼンの方で活かせたんだなっていうふうに思いました。あと自分プレゼンが苦手な方なので、皆さんのプレゼンのうまさにびっくりしてちょっと勉強になりました。以上です。
静岡文化芸術大学学部2年の近藤陽介です。僕は、コンペに参加したんですが、この、まあ親睦会に参加する資格みたいな感じで、まあ、一応コンペの案も出しとこうみたいな感じで参加したんですけど、実際プレゼンテーションをしてみて、自分の、まあ、伝えたいことが、伝えるのが本当に難しいなって感じたことと、まあ、あとはやっぱりいい案が残るなってことを、学べたので、今後のまた自分の活動に、これを生かしていきたいなと思いました。
結構うまかったと思うんですけど、2年生ですよね。
はい。
今まで何かやってたんですか。意外に僕は正直申し訳ないですけど、その吉田君1年生も含めて意外にうまいなと思いましたけど、
はい。
なんか
やってた。そうですね。まあ中学校とか、うん。は野球部のキャプテンとかをやってたんで、まあ関係ないんですけど、結構野球部のキャプテンとかは帰りにこうなんか今日の練習の総括をして、で礼をするっていうのがあるんで、まあそれが毎日やってたことなんで、まあ多少影響があるのかなとは思うんですけど。
やっぱり勝とうとするよね。
はい。
相手を読まなきゃいけないですね。
はい、東北大学大学院2年の加藤です。僕は、結果から言って2位決勝まで行けたんですけれども、準備期間としては、1日くらいで時間もそれほどかけてはいません。5時間くらいで5時間もかけてないくらいで一気にやってしまったんですけど、でも、勝ちに行ったつもりでした。でこのトーナメントコンペ形式はもう僕の五十嵐試験のゼミ合宿とかでも何度かやっていて慣れていて、はい、でどういうやっぱりエンターテインメント性が求められるというか、
はい、30分出てきたら分かったんだよ。30分こんな並べてたら対戦がかかってかわいそうなこと。
あれもうちょっとしゃべったら。
で、求められた手水線が求められるってことで、やっぱ普通なかっこいい案だとか、まあいかに普通から離れるかということをやっぱり考えるんですよね。だからやっぱり飛び道具をいかに段階的に先方か後方かも、大事なんですけど、いろいろ、相手の顔を見ながら、やらなきゃいけないということをわきまえていたつもりでした。だから僕はかなり有利だったのではないかなと思います。
まあ、その分あの回線が一回増えたんで先に言います。まあいいね。
多分ね、まあ僕はだから、その加藤くんなんを最終の決勝の時に、まあ一応ね、別に叩いたわけじゃなくて、
ちゃんさ、言わせてもらうとさ、決勝戦でパラペットないよなんていう審査員つまんないよ。もう最低だろ。僕は決勝、最後の決勝戦でパラペットないみたいな指摘する審査は最低だと思ってるよ。
その指摘そのものは割とその僕の中のすごい細かいところだと思うんですよ。うんうん、で、別に名前っていうかその要項にあったそのメールアドレスがないっていうのは最後にあれって気づいただけで、別にそれは本当に、それで落とすとか、そういうことは何も考えてなかったし、そもそも僕は審査員じゃなくて全員が審査員じゃないですか。
でも松田君の発言は大きいってないけど。
いや、そんなことはないですよ。で、僕の説明をすると、まあ五十嵐さん、
いや別に大きくなくてもいいんだけど、そういう発言をすることじゃつまらない。僕はそれは別に生き方の問題だからいいんだけどさ。
僕はちょっと言いたいのは、まずその、加藤君に関しては、僕だって別にその本当にガチでデザインとかで決めてるわけじゃなくて、いろいろ背景をこう見てるわけですよね。まず例えば1回戦に関して言うと、まあ、2人ともほとんど説明しなかったですよね。でこれは、まあ、加藤君は唯一五十嵐試験で、まあ、何回かこういうコンペを、まあ、やっていてすごい慣れてると思ったんですよ。だから僕実は、勝てないだろうと思ったけど、実は吉田君に入れて、まあ、結果として加藤君が勝ったけど、ほとんど説明してないから次を聞きたくなる。だから加藤君にっていう、そういう戦略的なうまさがあるじゃないですか。で途中まで僕それでいいと思ったから、
だって全部言わなかったじゃん。同じだろ。
まあだからその
なってないの。だって吉田君だって全部言わなかったじゃん。
まあだからその、まあ、言わなさか加減がやっぱりすごい、さすがに M2 だっていう。
吉田君がすごいと思った。そういう意味だって加藤君は戦略してるの、吉田君はいきなりそれはいきなりこの場に来たのにそれをやったっていうことはすっごい度胸があって。
いやだから僕押したんですよ。吉田君を押したんですよ。でまあだからそういう背景も一応考慮してやったのと、もう一つは、
まあいいけど、
いやいや、だから僕はだから順番に来て、準決勝までは加藤君すごい押したんですよ。で準決勝も加藤君入れてるし、で準決勝まではすごい戦略がうまいのと、やっぱりでもいろいろ本当に実現できるんですかっていうことを問ったけれども、
いやだからさ、実現できるんですかっていう問うこと自体が僕は正直言ってつまらないと思ってるんですよ。
でもこれだって、その
だってさ、一等案を実現しなくてもいいってあらかじめ決めてんだからさ、実現できるんですかっていうことを理由にして最後までそれを落としにかかるのは僕は
つまらないと思う。
だけどこれ一等案を実現しないって決めたのは最後に五十嵐さんが決めたわけですよね。だって途中までは佐田大さんと僕はだってこれ作るためにやってたコンペなので、
いやでもさ、要項に一応さ、
それはだから
入ってるよ。
いやそれはだから五十嵐さんが入れたんですよ。
だってさ、エンターテインメントで半分やってんだからさ、それは最終的に一等案実現しなくてもいいって認めたわけじゃん、増田君。
作らないとは限らないってことですよね。
そうですよ、うん、だからそれが実現できないっていう理由において落としにかかるのは別にあの生き方の問題だからいいけど、僕は
いやいや実現できない、いや違う違う、実現できないから落としたんじゃなくて、実現するためにはどうしたらいいかっていうのを一応聞いたんですよ。
まあいいよ、それさ、じゃあそしたらクレサさん、クレサさんじゃ
ない、クレサさん、ですけど、あの彦坂流の格付けで言うと、あの 6次元っていうのは自然性なんですけど、6次元の後に急に 1次元が出るんですよ、歴史的に言うと。でその1次元で社会をだから形成するわけです。だから自然を実は抑圧して、文明っていうのが発生するんだけど、それが第1次元で社会的理性領域で、社会的理性領域ってね、結構底意地が悪いんですよ。あのか、まあ、一種の格式ですけど、社会の格式を作ってこうこ細かくこう文句つけていくんですよ。でそういうものを、まあ、だから美空ひばりが初期に、のど自慢に 出ようとすると、予選段階であれはその化け物だと言って、ね、子供は子供らしい歌を歌わなきゃいけないのに大人の歌を歌ってると、ね、あれはって予選で落としちゃいますからね。みそひばり何度も挑むけど全部落としちゃうし、お母さん の加藤和江っていうのは一生懸命あの審査員にもアプローチするんだけど、結局佐藤八郎が化け物だって言ってこう排除するわけね。そういう異物排除の原理っていうのは社会を形成するわけですよ。だから社会っていうのはもともと人をいじめるシステムを持ってるわけです。でヨーロッパという社会がいじめて、いじめられた人間がアメリカにその流出していくわけです。でアメリカ合衆国っていうのはだから作った時点でいかにあのマイノリティをいじめない社会をどう作るかっていう議論をしてるんですよ。で大きい社会を作った方がマイノリティがいじめられないというので、アメリカだからアメリカっていう合衆国っていうものがなかなか割れないっていう理由は、その最初にそういう議論をしてるからなのね。だから日本っていう国は どういう国かというと、逆に村根性があってですね、こう出る国は打って、イチローがどんなにホームラン打っても実はそうやってこう抜きんでる人とか、その結出する人の足を引っ張って、でその人たちを排除して、いくらホームラン打っても、まあ、大したことなんて、あれはイチローだからって言ってその排除していくって、そういうシステムがあるのね。だからそれはこう根本的に大きな問題なんだけど、で、まあ、五十嵐さんの特徴っていうのはだから、そういう中で言うと五十嵐さんは、とんでもない、まあ、あの石上美和さんを推したのもそうなんだけど、かなりとんでもないものを拾っていくわけですよね。そういう排除をしないっていうのを批評の原理に置いてる部分が僕あるように僕はまあ短い時間だけど2003年から見てて、やっぱりすごくそういうものを感じて、むしろ僕なんかその建築系の、そういう学生の仕事とかそういうののコンペに本当数回ですけどさ、入れてもらうと、僕なんかは結構凡庸なものを選ぶんですね、完成度のあるものだから、まあ、その、ま、松田さんとの今のぶつかり合いは、松田さんが、まあ、そういう方法論をあんまり感じてないっていうか、普通にだから人を選ぶときにどうしてもね、その社会的理性が働くんですよ。その社会的理性っていうのは、うん、はい、じゃあどうぞ
まあだからその今はそのパラペットがないとか社会的理性で選んだとか、そういう風に話がなってるんです。それは全然違うんですよ。なんでかっていうと、僕は加藤君の案を落としたんじゃなくて、友恒さんと田畑さんの案が面白いからそこに票を入れたんです。で
もその演説は何もしなかった
んです。いやいや、そうです、いっぱいしたじゃないですか。だってその時に、それ全然井上さん全然違いますよ。だって僕は結構そのあのコンセプト、冷蔵庫の中にラジオあると、で毎日そのまあ、あの冷蔵庫を開くんだねって話をいっぱいしたじゃないですか。
それだけなんだ。
でもそのコンセプトを、まあ、
それ本人が言ってると同じじゃん。
いや、
付加価値足してないじゃん、あんま。
あ、説明するときに、その冷蔵庫の方だと、ご説明しやすいみたいな話はしてませんでした。
うん、それはやっぱりその
人に説明しなきゃいけないから、一対一のコミュニケーションって有利だけど、じゃあそれを例えば、私個人的に思ったのは、そのイベントとかに使うっていうことを言ってたわけで、当初のその。なんか使用目的はそういうものであったはずだから、じゃあそこにその建築ラジオ系のスタッフがいなかった場合に、その当初の思いっていうのはどれだけ伝わるのかなっていう意味で、まあなんかその松田さんの意見とかは、あ、そうなのかなっていうのはすごい思います。
まあ、あの名刺のコンペなんで、いやだけど、いや、その南さんもね、あ、そう、南さんもほら、こういうとこが一番面白いので、それはいいじゃないですか。
違う面白くない。
南さんね、すごい争いを嫌う人になった。
そんなことない。
でも、まあ、今、何を映したのかな。南さんのパターンわかるんですけど。